タックポッドキャスト始まります。2018年12月7日タックポッドキャスト2第21回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今週のオープニングはスティーブ・ジョブスとスティーブ・ウォズニャックの活躍を描きました漫画スティーブスの原作者の松永さんに来ていただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原作書いてます松永です。
よろしくお願いします。すいません、こんにちは、こんばんは、こんばんはもう言えないでですね、夜か昼かわからないんでこの配信がですね、はい、いやいや、もう皆さんはもうこのね番組を聞いてる方はもうよくご存知だと思いますけれども、ビッグコミックペリオールで、はい、2009年から約3年にわたって連載されていましたスティーブスの原作を書かれました松永さんがですね、今年の9月ですね、
はい、
ワンボタンの声とアップルクリップさんの、
はい、
記念イベント、そうですね、あれを渋谷でやった時にですね、ちょっと一緒にご登壇させてもらってですね、お話しさせてもらいました。ありがとうございました。あの説
は、いや、こちらこそ本当にお世話になりました。
お世話になりました。あの時ですね、もう本当もう今だから告白するんですけど、もう絶対怒らないでいただきたいんですが、
はい、
大阪から東京に着いてですね、まあ、もちろんですね、もちろん大阪からもずっと飲みながら行ってたんですがとりあえず東京に着いて雷門の前でですね、
はいはい、
あの一緒に登壇した大西由香さんとかですね、
はい、
あとは一緒に登壇したあのマックの学童の柴さんとかと昼間から飲んでですね、
はい、
でもうベロベロになってですねで会場に行って登壇させていただいてですね、まあ、もちろんその間も飲み続けてましたんで、もうとにかくねトイレに行きたくなって、なんと公開収録中に私は席を立ってトイレに行くという、はい、動き先生から突っ込まれて、大道さんどっか行っとったなって言われながらそういう出会いでしたが、本当にあの説はお世話になりました。
いや、こちらこそ、はい、豪華な会でしたね。
そうですね、本当にマック界では有名な方と私が一緒に肩を並べてご登壇するの、本当松永さんも一緒にいらっしゃるなんて本当夢のようなところでした。
いやいやいや、こちらこそ、
はい、あの時あの絵の方の書かれてる梅先生の小沢さんも来ていただいてたんですね、はい、
そうですね、
それで私ね小沢さんはあの楽屋でお会いしたんですけど、松永さんはあの登壇する時もですね客席から来られたのでちょっとだいぶびっくりしました
、はい、どこ行ってるか分からないので客席で普通に見てましただ
いぶびっくりしましたけれども、はい、松永さんはアップルの製品としては Mac 歴もかなりお長いんですよね。
そうですね、もう Mac の前 Apple II
はいはいはい、
ね、あのオーズニャックが作ったアップル2が、はい、僕が学生の頃は秋葉原にその互換機っていうのがアップル2互換機っていうのがもう山のように売られてまして、
ありましたね、
アップル2高くて買えなかったんですよ学生には。その互換機から始めたって感じですかね。
はあ、なるほどなるほど。で今もお仕事としても IT 系の感じで、まあ、未だにあれですね、その Mac を触る日々を続けられてるということなんですね。
そうですね、まあ、仕事では Windows なんですけれども、自分では Windows と Mac と両方使いますね。
ああ、そうですか、
はい、
私ももちろん仕事ではまあ、ね、Windows なんですが、ずっとですねあのプライベートで Mac ばっかりだったんですけど、最近 Windows マシン買いました。
はい、
その理由がですねちょっと不思議な理由なんですけど、あの VR をやるにあたって、
あ、
その VR 空間を生み出すのが Windows 版のアプリしかないっていうことで、
は
い、
なるほど。
まあ、でも私はこの番組の編集もですねガジバンドでやってますんで、
はい、
Mac がない生活なんて考えられないですね。
なるほど、
はい、その Mac を生んだ、ね、2人のスティーブスということで本を書かれてるということですが、はいはい、漫画としてはこれ何巻ぐらい出てるんですか。
これは全6巻出ました。
あ、6巻も出てるんですね、
はい、全くの無のところからアップルを立ち上げて、
はいはいはい、
マッキントッシュを発表するところまでですね、大体話としては。
あ、そこまでですか。
はい、
ほうほうほうほう。あ、じゃあそれまでのいろんなドラマが漫画化されてるってことですか。
は
い、
まあ、1970年代の、うんうん、もういろんな PC メーカーがこう乱立して、うん、お互いライバルでしのぎを削る時代、うん、一番面白い時代を漫画化っていう感じです。はい、
なるほどなるほどなるほど。あれですか、綿密な取材をやはりされて原作書かれてということなんですね。
まあ、綿密というか2つの側面がありまして、ジョブスという人は山ほど本がまず出てます、
あ、なるほど、そうですね。
それをもう集めに集めて、まあ、要所も含めてたくさん集めまして、
はいはい、
でそれでまあそれをベースに書いていくんですけれども、
はいはい、
いや本当はどうだったのっていうところは実はそんだけ調べてもよく分かんないことが多いんですよね。
あ、やっぱそうなんですね。
はい、この時この人はどこにいたのとか、ジョブスは何してたのってことはなんかもうまだなんですかね、このインターネット直前ぐらいの時代のことが一番こう、
はいはいはい、
データに残ってなくて、
あ、なるほどなるほど。
でしかも複数の本に当たると違うこと書いてあったりするんですよ。
あ、それはありますよね、よくありますよね、
はい、ほうほうほう。どれ本当なのっていうのはもう探りながら、でも、まあ、漫画としての正解、
はい、
一番盛り上がる方が一番血のたぎる方向が正解っていう感じで、
なるほど、
やりましたね、
うん、まあそうですよね。そのやっぱり読んでて楽しいと、そのどっちが正解か分からないことであれば読んでて楽しい方が読者の方には ね、
はい、
やっぱりいいですから、はあ、それは分かります、まあ、私の話になって申し訳ない、うちの番組でも技術的なことをよく取り上げるんですが、
はい、
その例え話でしないとやっぱりこう技術的なことって難しいんですが、
はい、
その場合はこの面白おかしく言う方がよくって、その本当に正しいことを言って面白いかというと別のことですんでそういうふうな考えは私もありますんで、はあ、なるほど。じゃあそういう取材を重ねられて原作を書かれて、そして梅先生が絵を描かれたということなんですね。
そうですね、はい、
梅先生は私あの確かに9月の渋谷のイベントで小沢さんにはお会いしたんですが、なんか、はい、あれなんですね、藤子不二雄さんみたいなもんで、お二人で合作されて絵を作られてるというイメージでよろしいですね。
はい、ですあの小沢さんとあと瀬尾さんという奥様が絵を描かれていて、小沢さんがその他、まあ、小沢さんが言うには絵を描くこと以外は全てやる、
やる、はいはい、
僕は総監督って呼んでるんですけれども、
はい、
企画とか、
うーん、絵を梅先生に描いていただく経緯はどんな感じだったんですか。
もともと知り合いだったっていうのもありまして、
なるほど、
はいはい、でなんか僕が最初遊びで書いてたスティーブ・ジョブズの小説がありまして、
うんうん、
それをなんかすごく気に入ってくれて、
はいはい、
まあ、なんかその辺からこう話が始まりましたね。
あ、それで書いてもらって、
はい、
でちゃんとメジャーな雑誌ですね、
そうです、
ビッグコミックスペリオール小学館の雑誌で連載されたと、
はい、そこら辺はもう梅さんの手腕で、
なるほど、
はい、
小沢さんがあれですね、絵を描くこと以外は何でもやるということで売り込まれたわけですね、はい、
そうですね、
すごいですね。実はですね、この度スティーブスのこの全6巻のうち1巻がなんか英語化されてるっていうお話をちょっと伺ったんですけれども、
はいはい、そうです、
これ第1巻は英語化されてるわけですか。
はい、1巻はですね、これは以前に、はい、あの日本のクラウドファンディングの、
はいはい、
で一巻を英訳したんです。つまりそれをアメリカに持ってきたいので、
はい、
あの支援してくださいっていうことで、
はい、
一巻をその支援をいただいたお金で英訳をしました。
なるほどなるほど、
はい、
でこの度はあれですよね、また2巻から6巻、
はい、
さらにそれをキックスターターで支援を募集されてですね、はい、いよいよ英訳する計画があるというふうなことをお聞きしてるんですが、いかがですかその辺は。
そうです、これは今度は2巻から6巻はこのやっぱり海外の、はい、あのユーザーの方々に読んでもらいたいということで、
う
んうん、キックスターターってのは、まあ、海外のクラウドファンディングサイトで、
はい、
そこで、
はい、
あの今プロジェクトを立ち上げてやってます。
あ、そうなんですね、
はい、
へ、
2巻から6巻まで5巻分の、
はい、
翻訳ですね、基本は、
はいはいはい、それを目指されてるということですね、
はい、
へ、今のところ私もちょっとさっきキックスターターのサイト見させていただいたら330万円を目標にやられてる、はい、ということなんですね。
まだまだ、ね、先は遠いんですよね、なかなか壁は厚くて、
はいはい、実はこの番組が配信されるのはですね12月の7日に配信されるんですけれども、
はい、
12月の15日で終了する今企画をやられてるということなんですね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあこれもこの後私もなんですか、もうツイッターもフェイスブックも書きまくりますが、はい、この音声をみんな聞いていただければぜひあのですね支援いただきたいですよね。
はい、
はい、ぜひちょっとこれをリターンっていうんですか、この、
はい、
支援いただいた方にこういうお返しをするっていうのをちょっと今見させてもらってるんですけど、1100円以上された方には第1巻のデータルの書籍とオリジナルの PC の壁紙、
はい、
さらに作者の お礼メールですけれども、はい、いやまあこの程度の支援でやっぱり困りますよね。6800円以上の私これ以上の支援だとすごいなと思ってるのが2巻から6巻の巻末のクレジットに名前を掲載してもらえるというのがあるんですけど、
はい、
これあれですか、じゃあうちが天王寺アップルクラブとして出せばですね、天王寺アップルクラブかっこタックとか言って書いてもらえるということですか。
はいはい、もちろんです。
それをあれですか、これは英語版でアメリカでみんなが見てくれるわけですね。
そうですね、はい、
すごいですね。でうちのホームページ見てあのなんか日本語で何書いてんねこれって言われる
そうですね。
いやそれでもすごいですね。1万8000以上になりますと梅先生の直筆の似顔絵モノクロで書いていただいて、で先ほどの6巻セットクレジット、はい、オリジナル PC 神々、はい、作者からのお礼メールということですけど、
そうです、ね、
この梅先生の直筆似顔絵っていうのはこれだいぶレアな感じですか。
はい、でこれはあの、はい、デジタルのデータなんで、
はい、
ツイッターとかフェイスブックのアイコンとかにももうバッチリなんですよ。
あ、これあれですか、まあ、言ったら自分楽しむだけじゃなくってそういうのに使うことも可能という。
はい、はい、もちろんです。
セットちょっとそれいいですね。
なかなか僕個人的にはこれは推しなんですけどね。
でもそうですね、これ1万8000以上出せば直筆の似顔絵ってそんなの書いてもらうのなかなかないですもんね。
そうそうなんですよ。
でそれをまあアイコンに使えるっていうんだったらいいですね。
はおすすめです、はい、
かなりおすすめですね、
は
い、で22,500 円以上になりますと今までのところのにプラスといいますか、先ほどのモノクロの似顔絵に代わってフルカラーになると。
はい、
さらにその場合の45,000以上ですと梅先生の直筆サイン入りのイラスト色紙まで入るというような感じですね。
そ
うですね、はい、あすごいですね。いやでも私ちょ注目したいのはこの巻末のですねこのクレジットにあなたの名前を掲載っていうことですから、はい、これなんかアメリカで、ね、名前売りたい人が、まあ、商業的に使ったらあかんのでしょうけど、まあ、天王寺アップクラブとかあとは会社名なんかも入れないこともないのかなっていうような感じです
ね。そうですね、それはもうぜひ検討したいと思いますね。
あ素晴らしいですね。いやちょっと天王寺アップルクラブで出したいですねこれね。いやもううちの会員から1人2万ずつ集めてあの抜いて2万5千円出そうかな。
なるほど。
はいはい。
これはお任せします。
そうです。これはまあうちわの話なんでうちのですね。英訳して皆さんにぜひ見てもらいたい作品ですので、これは成功してもらいたいなと思ってるんですけれども。
ありがとうございます。
はい。いやもうでもあれですもんね。この番組配信されてから約1週間ぐらいしかありませんし。
そうですね。もうね
ぜひ皆さんには。応援してもらいたいところですよね、
はい、ぜひ。
やっぱり英訳するというのは大変なところもあると思いますけれども専門の方にしていただくのにやはりお金がかかるということですから、
はい、そういうことですね。
でこれを出せればですねちょっと嬉しいですね。日本から逆輸入みたいな感じですよね。
そうなんですよ。で里帰りって僕は呼んでるんですけれども。
なるほどなるほどなるほどなるほど。そうです、本当里帰りですよね。アメリカ人というか、まあ、英語圏の人たちも日本の漫画好きですもんね。
そうなんですよね、皆さん好きなので、
うんうんうん、
まあ、ぜひうまくいくともう僕たちも嬉しいし。
そうですよね。まさかこのスティーブスが英語化されて、私一巻が英語化されてるっていうのもちょっと存じ上げてなかったんですけども、この情報を見て初めて知ったんですけれども、それでまあ、ね、もちろん上々の反応のようですから2巻から6巻も英語化されて世界中で読まれるっていうことは期待したいですよね。
はい、
これ配信は、第1巻のと方は今のところはあれですか PDF かなんか電子媒体で配信されとるんですかね。
1巻はですね、はい、今は、漫画クラブっていうサイトがあるんですが、
はいはい、
そこであのフリーあのただ読めるようになってます。
うん、
はい、あとこれは当然前回の日本のクラウドファンディングのリターンでもありますので、
はいはい、
あの支援してくれた方には PDF で配布しております。
配布もしているということですね、
はい、
ぜひこれあれですもんね、あの日本語版も見た人は英語版見たら英語の勉強にもなりますし、こういう表現するんだっていうのもなるし、どちらも日本語版見た方も英語版も見てもらいたいですよね。
ちょっと見比べていただければ
ですよね。
はい、あのチェックは大変なんですけれども
いや私も全然英語は喋れないですが、あの文字ぐらいは読めますんで、まあ、そういう楽しみ方もあるのかなとは思いますよね。日本でね 3年間にもわたって掲載されたこの漫画がアメリカでもみんなに見てもらえたら本当にいいですよね。
はい、まあ、そうなってくれると本当に夢のようですね。
そうですよね。今回その絵自体の解説とかそんなのはなくて吹き出し部分もこの英語にされてるような、
はい、そうです。そういうことになりますね。
あ、でもまたあれですよね、縦書きのであった文字が横書きになるってなんかちょっとワクワクしますよね。
そうなんですよね。あのちょっと見た感じがガラッと変わるので、
はい、私ちょっと聞いたのは、例えば効果音とかが絵で書いてあるところとかあるじゃないですか、はい、ああいうところはどうなるんですか。
あそこはですね、あの、はい、日本語の効果音バシューンみたいなやつがそのまま残って、はい、そこに英語のやつが乗っかるような、
ね、あ、なるほどなるほど、そういうことですね、まあはい、あの説明書きみたいな感じで入るわけですね、はい、なるほどなるほど。いや、私この企画はちょっと本当応援したいと思いますんで、リスナーさんの中でもですね、ぜひこれキックスターターで ググればあの分かると思うんですけど、はい、どういうググり方が一番出やすいですか。
キックスターターの中で検索するときはですね、
はい、
あのジャンルが選べるんで、それはコミックにしていただいて、
はい、
あとはスティーブスをちょっと英語なんですけど、スティーブスっていう英語で検索してもらえると一番確実です、
はい、なるほどなるほど、わかりましたわかりました、はい、私もちょっと見させてもらいましたけど、英語と日本語で両方併記したって日本語で書いてあるんで、キックスターターって英語のことが多いんですけど、これちょっと嬉しいですね、
まあ、ちょっとやっぱりとっつきやすくなってしまうので併記するようにっていう方針です、
はい、なるほど、いや素晴らしいと思います。はい、今日はスティーブスの原作を書かれました松永さんにゲストに来ていただきまして、スティーブスの魅力とさらにはこの英語でのですね配信を開始したいという、英語版を出版されたいというキックスターターでの支援をやられているというお話をしていただきました。
ありがとうございました。
いえ、とんでもございません。ではあのぜひですね成功することを祈っておりますので、リスナーの皆さんに最後に何かこう熱い一言をお願いします。
スティーブスはもうアップルが好きな人なら誰でも燃える漫画なので、あのぜひこれをもう英語圏の人たちも届けたいと思ってます、はい、皆さんの支援をよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、松永さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月29日15時51分にリツイートした記事です。 iPhone 電池交換プログラム終了間近で難民続出、 IT メディアからの記事です。この記事は iPhone のバッテリーを交換したいのに Apple Store や正規サービスプロバイダーを予約できないいう声がこの11月に入って続発しているということなんですね。この番組でも何度かお届けしたように、現在アップルではバッテリーを割安で交換できるバッテリー交換プログラムというのをやっています。で、そのプログラムの終了がですね年末今年中ということですので、その駆け込み需要でですねどうやら来店収入の予約が本当取りづらい状況になっているというようなお話です。バッテリー交換プログラムというのはですね iPhone6 以降のバッテリー交換が現在3200円というふうになっているというサービスです。実はですね Apple のこの iOS は iPhone の買い替えを促進するために古い iPhone では性能を抑えているんじゃないかという疑惑があってかなり言われてましたよね。買わすためにね性能を抑えてで新しいのやったら性能発揮するにしてんじゃないかということだったんですが、まあ、実は性能を抑えるというプログラムはあったんですけれども、それはそうじゃないと。アップルが言うにはバッテリーの寿命が近づいてきた状態で iOS をアップデートして新しいのに使ってもらうとですね予期しないシャットダウンが起こってこれユーザー体験が低下しますと。それを防ぐために速度等を抑えることによってですね、そうすることによって予期しないシャットダウンからも防いでいましたというふうに言っています。それでこれでアメリカとか、ね、ヨーロッパでは集団訴訟なんか起こされてしまったんですね。なのでじゃあということで iPhone6 以降の バッテリー交換は3200円でやりますということになりました。来年の1月1日からは新しい料金体系に変わりまして、 iPhone6 から10は5400円、差額は2200円になってしまいますので、年明けると高くなるということですね。できれば安いうちにバッテリーを交換したいという人の需要が集中してるんだということです。今ですね、基本的に、まあ、ジーニアスバーもそうですし、正規サービスプロバイダーもですけれども、iOS とか、ウェブサイトなんかで来店予約することができます。iOS のアプリはですね、Apple サポートとかっていうのがありまして、それでサポートを求めると、近くのですね、正規サービスプロバイダーと、さらにはジーニアスバーが出てくるというようなところです。電話でも申し込めるんですが、ちょっと台では電話でやったことないのでわからないんですけれども、この記事では電話してみたんだということ書いてあるんですけれども、Apple の電話サポートから予約を取ってもらえないかと電話してみたが、オペレーターによると、サポート窓口が利用しているのは、ユーザーが見ている予約システムと同じ、つまり我らが見ているのと同じなんですね。別枠があるわけじゃありません、ということです。なので、アプリとかウェブサイトで枠がなかったら、サポート窓口の人が見ても一緒です、ということでした。大変ですよね。特にですね、この持ち込み修理の話の今話してますが、実は持ち込み修理以外にも配送修理もするっていうことができるんですね。ただしこの配送修理だと1週間ぐらいかかるんで、ね、ダイソンみたいに家にね iPhone SIM 入れたらいつでも動くっていうのが転がってるという人はいいのかもしれないですが、そうじゃない人はちょっと難しいかなと思いますね。だから Apple Japan これでどうするかっていう話ですよ。もうこれでね、最後の方ダメやったっていう人がおるんやから、もう年明けてもやりますっていう風になるのかなと思いますけれども、今のところ IT メディアが問い合わせたところでは全くもってその延長するっていうのは考えてないですよということです。はあ、まあね、よく考えてみたらですよ、もともとのバッテリー交換のお値段は8800円やったんだから、ね、今3200円です。年明けたら5400円って言うてますが、それでも安いんで、それをどう考えるかですけど、まあ、それはね、安くしてもらえるうちにやるというのが手だとは思いますよね。さあ、今年も残すところあと3週間ちょっとです。このプログラム対象の方は電池が交換できるといいなと思います。2018年12月2日9時15分にリツイートした記事です。ある意味で映画館以上、ソニープラスネットフリックスが共同開発したネットフリックス画質モード説明会レポート、ギズモードジャパンからの記事です。ソニーが発売しているテレビブラビアの上位機種にネットフリックス画質モードというのが搭載されたということで、そのお披露目会が11月の30日にネットフリックス本社で行われたということです。このネットフリックス画質というのは、もう読んだらすぐ分かりますよね。これがフールとかに最適だったらびっくりしますけど、ネットフリックスのコンテンツの真の画質を引き出すということを目的にブラビアに搭載したというモードなんです。日本ではまずネットフリックスはテレビで見ているよという人が多いということが、これを開発した初めのコンセプトだというふうにこの記事には書いてあります。まあ、ネットフリックスって1ヶ月あたりで5億台を超えるデバイスで視聴されてるんです。私もやってます。iPad Pro でも見るし、もちろん iPad mini でも見るし、テレビでも見るし、Apple TV 系ですね。テレビでも見るし、さらには Mac でも MacBook Pro でも見るということをやってますけれども、なんかその移動中にネットフリックスまで見るんじゃなくって、家のリビングのテレビで見る人が、まあ、日本では 50% だよということなんですね。じゃあそのネットフリックスが一生懸命ね、綺麗な画質で配信してるものをしっかり見てもらった方がいいだろうということで、ネットフリックス自体がですね、本来の画質というものをなるべくそのまま配信することを目指すと。そしていろんなメーカーがですね、質の低い、前から映像が汚いね、そのソースを質が高いのに見せることに一生懸命なってますけれども、ソニーがですね、まあ映画もね、グループでね、ソニーピクチャーとかありますから、それをどうにかですね、綺麗に見せて映画館に負けない画質にしようというのが、このネットフリックス画質モードというものだそうです。やっぱり皆さんにいい画質で見てもらいたいというのが、やっぱりメーカーもありますし、動画を提供するプロバイダーであるネットフリックスもそう考えたということなんですね。でですね、ソニーは ネットフリックスに実はそのテレビのですね内部の細やかなパラメータを公開して、どのようにしたら本当の風合いが再現できるか、映像の風合いが再現できるかというのを共同で考えたそうです。すごいことですよね。ネットフリックス画質モードを搭載します 4KEL テレビのブラビア AQF シリーズっていうのを、マスターモニターっていう業務用のやつですね、その本当に見るやつです、高級なディスプレイと言いますか、まあディスプレイです、やっぱりそうですね、それを見た時にほぼ差異なく再現できてたということです。当たり前の話ですけれども、マスターモニターの業務用っていうのはもう値段に糸目をつけずに作られてますね。コンピューターでいろいろとつなぎ合わせたそのビデオなんかが本当にその通り再現されてるかということをやるためのもんですから、もうそれと変わらんということですからね。市販のテレビでそれと変わらんというのは本当すごいと思います。 4K モードに対応した Apple TV、 そして 4K モードに対応したテレビというのはありますが、私ほとんど Netflix は iPad mini で見てるんで、そこまでいい画質をこだわったことありません。ただですね、このオーディオの世界、 AV の世界というのはやっぱこだわる方多いので、 Netflix とソニーのこの試みがですね、皆さんの元に届いて喜ばれる方もいるのかなと思ってます。そういうわけで、ソニーが Netflix 用に開発した Netflix 画質モードというモードを搭載したテレビ、これから家でですね映画を見るという魅力をさらに引き渡してくれるのかなと思います。2018年12月2日8時54分にリツイートした記事です。ボタン電池から出火、捨てる前に注意すべきこと、IT メディアからの記事です。これはですね、大阪の吹田市ですね、万博公園とかの太陽の塔を見たことありますかね。あの塔がある吹田市のホームセンター江南千里山田店というものがほぼ全焼する火災を起こしました。そしてその火災原因を調べてみたところ、店舗内の棚に置かれた廃棄前のボタン電池が出火したということだろうというふうになったと。いうことなんですね。ネット上でですね、ボタン電池をまとめて置くだけで出火して全焼するのは怖いというふうに書いてますけれども、大体も仕事でボタン電池を結構使ったりするんですが、ボタン電池の常識としてはですね、重ね合わせせずに他と接触しないようにするのが常識と思っていますので、ちょっとこの皆さんと常識が違うのかなと思って驚いた限りです。ボタン電池って皆さん見たことありますかね。平たい面とちょっとね丸くなってる面ってあると思うんですが、平たい面を下にして置いてもらって上から見ます。上の外よりも一回り小さいところに溝があって、あの出っ張りがあるところがマイナス、そしてそれ以外の平たいところとかその周りですね、これ全部プラスなんですね。普通の電池ってそんな構成になってないですよね。普通の電池というのは上側ね、ポッチが出てる方がプラス、そして下側がマイナスで、それ以外のところは、まあ、絶縁がしてあると言いますか、端子がむき出しになってないようにしてあって、上と下にしか端子がない、プラスとマイナスしかないと。プラスとマイナスの端子が短絡すると、たくさん電流が流れて加熱したりするという危ないことが起こると。これはまあまあ、詳しくは言いませんけども、当たり前の話とさせていただいて、普通の電池だったらなかなかそこまでショートする、つまり短絡するということはないと思うんですが、ボタン電池は今言いましたように、プラスとマイナスの端子が隣同士ですんで、本当にショートしやすいんですね。ということはそこに重ねて物を置いただけ、クリップが上に乗っただけでショートして加熱するというふうになります。つまり、まあ、この記事から読みますと、ボタン電池が重ね合うと、一方の電池が導線として働いて、電極がショートして発熱、破裂と。いうことが起こりますよと、気をつけてくださいねというふうに書かれてます。だからボタン電池は当然なんですが、もしよかったら普通の皆さん電池を捨てるときもプラスマイナスにはセロハンテープですね、その端子の部分に貼ったりして、短絡、つまりどっかに当たるということがないようにするということがいいと思いますね。過去には携帯電話の黎明期ですね、まあ、今のは携帯電話で予備用バッテリーなんか持ってる人いないと思いますが、昔ビジネスで使う人は携帯電話の電池の持ちが悪かったんで、替えの電池を2個も3個も持ってということあったんですね。その時に替用電池のところにクリップがくっついてプラスマイナス端子がショートして火吹いたっていうのがあったんですが、まあそれはね、クリップとかヘアピンとかは短絡になるからと思うかもしれないですけど、そうじゃなくてボタン電池同士を重ね合っただけでも ボタン電池は構造上平たいところじゃない、上から見た丸いところですね、あの丸いところはプラスマイナス端子が隣同士なのですぐショートしやすくなりますよということなんです。実はボタン電池はもっと怖いことがあるんです。ボタン電池を誤飲して子供さんがっていう話聞いたことありますかね。これね、ボタン電池を誤飲したらそのが有毒だからとかそんな話じゃなくって、今言いましたようにマイナスの端子がある面はそこのすぐ横にプラスもありますんですぐ短絡してしまうんですね。じゃあこれを飲み込んだとします。すると食道で、まあ人間の体の中食道なんて湿気がありますよね、電気を通します。するとなんと食道に穴が開いて焼けたたれたりするということが実際にあるんです。怖いでしょ。特にコイン型のリチウム電池ですね、アルカリじゃありませんよ。あのアルカリのボタンではチコじゃなくてコイン型のリチウム電池ってありますよね。皆さん我々の身近なところで Apple TV のリモコンなんかに入ってるやつです。500円玉ぐらいの大きさのやつですね。あれは特に電圧が高くて危ないと言われてます。大きいもんね、お子さん飲まないと思うし、そんなんねどっかに入ってるもんだったら大丈夫と思うかもしれませんが、例えばリモコンがテーブルから落ちてバラバラっとばらけて、その中からコイン型のボタン電池が出てきてお子さんが飲むということはあると思いますよ。電池が食道に入る、食道に入ってそこから電流が流れると、なんと電気分解によりまして体の中電気分解されてアルカリ性の液体が作られるんですね。アルカリ性の液体が作られるとさらにそれを溶かすということで本当に焼けたれると、電気もあればアルカリ性の液体ができるということもあるということです。だからお子さんとかそういうの危ないんで本当に気をつけてもらいたいですね。ですからボタン電池本当に小さくてね、電圧も大きくて便利なんですね。コイン型の電池だったら 3V、 普通の小さい方のアルカリボタン電池でも 1.5V 出ます。 1.5V って普通の乾電池と一緒ですからね。 3V に至っては乾電池2個直列したというぐらいの電圧です。ですので便利でいろんなとこ使われていますけれども、それが原因で火災になってこんなホームセンターが全焼したなんていう笑えないことも起こってます。さらにはお子さんが誤飲することによって食道に穴が開いて焼けたられたと、そういう事案も起こっています。皆さんですから電池容量が残っているこのボタン電池には気をつけてください。ボタン電池、乾電池、その他電池類というものはむき出しの端子にテープを貼ったりして短絡ショートすることがないように、単体でショートしない乾電池、もしくはそんな携帯電話のバッテリーでもそうですよ。そしてボタン電池のように単体で簡単にショートする可能性のものはなおさらです。きれいにテープに巻いて、そして皆さんに迷惑かけないように、発火しないようにして捨てるということを心がけてください。何度も言ってますが、ボタン電池というのは簡単にショートして発熱、発火する可能性があります。皆さんも十分に気をつけてください。2018年12月2日18時34分にリツイートした記事です。ホームポットいらなくない？ Amazon Echo が Apple Music 対応へ、 Gizmodo Japan からの記事です。いやこれびっくりしましたね。 Amazon は Amazon のスマートスピーカーの Amazon Echo に Apple Music が対応したということを発表したということなんですね。もともとですね、Amazon Echo というのは Amazon プライムミュージックとかその他 Spotify とかそんなもんにも対応してるというのになってたんですけれども、かなりユーザー数の多いこの Apple Music にも対応したということで私はかなり驚きました。まあ Amazon Echo の話してます、何度もしてますので、この Alexa アプリというのがありますよね。ここで Apple Music のスキルを有効することによってアカウントをリンクして、これ Spotify とかでもそうらしいんですけれども、そしてこの Alexa ちゃんに Apple Music のプレイリストの再生をしてくれとか言うとできるということなんですよ。これ記事の題名にもありましたけれども、ホームポッドがそれにね Apple Music の親和性が高いということだったんです。だったんですとかだなんです、日本で発売されてないだけなんですね。それがもう Apple Music ができると、再生できるということであればですね、いやいやいや、もうそんなんいらんじゃん、ホームポットなんかっていう風になりますよね。アメリカでは今月の12月の17日の週からスタートするということなんですね。すでにですね、アメリカ版の Amazon.com のエコーシリーズの販売ページには、使 使える音楽サイトとして Apple Music のローがすでにも表示されているそうで、もう間違いないんだろうということになってます。うちの番組のね、過去にサブスクリプションの音楽の話っていうのを取り上げたことありますけど、使われてますか？ダイドは Spotify には入りました。その理由というのが、 Spotify に入らないと Google Music が面白いの聞けないからということで、無料のアカウントを作りました。 Amazon は Amazon プライムの会員なので、 Alexa で十分音楽がいろいろ再生できるから、まあええかと思ってるんですけれども、それで入りました。Apple Music はね、実はね、まあ、有料版には入ってないんです。今、Apple Music ってどうなってるかというと、個人向けのプランは980円。これ、家族で利用できるプランは、確か6人までだと思うんですけれども、ファミリープランとして、月額1480円でできます。学生向けプランっていうのもあるらしくて、それは半額時間480円。みんな月額ですけども、それで利用できるということです。個人向けプランの980円ですね。音楽を生業にしてる人とか、いろんなをね、聞く人っていうのは980円安いと思いますが、ダイドなんかほぼ音楽聴きませんので、ちょっと980円も払えないので、珍しく有料会員になってません。Amazon Echo が Apple Music に対応するなんてちょっと考えてもいなかったんで、私びっくりしてるんです。本当にびっくりします。Amazon Echo、さらに買う人が増えるんじゃないかなと思います。うちでも Apple Music に加入したらですね、Amazon Echo で再生させてみたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめにタック公式ブログにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
こんばんは、神戸の平山です。僕もベロップの導入を考えているのですが、現在使っているエアーマックタイムカプセルをマックのタイムマシーンとして残したいと思っています。方法をいろいろ検索するのですが見つかりません。確か大道さんもタイムカプセルを活かしてベロップを導入されたと放送で聞いたような気がしてコメントさせてもらいました。エアーマックタイムカプセルを残して設定する方法がわかるサイト等があれば教えていただけませんか。平山徹さんから11月30日23時52分にコメントいただきました。
はい、平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずはそのうちはベロップを導入してます。そしてうちにもタイムカプセルがあって、はい、そのタイムカプセルを、うん、タイムマシンとしてはバックアップとして実際使っています。で、まあ、検索されているということですが、私は検索したのではなくって、自分でベロップの設定をいろいろ変えて、ガラポン TV だとか、さらにはエアマックのタイムカプセルが使えるようにするという方法をどうにか自分で見つけたので、ちょっと多分これを書いてるサイトとかはないと思います。
じゃあ大道さんがブログで書いてくれるってことですね。
文字で書くのは、うん、あれなんで口で言います。
はい、
まずベロップの設定っていうのは、実はベロップのアプリを入れてやるとものすごい簡単にできます。
あら、アプリがあるんですね。
で、それで要はその最初、はい、電源入れてやったら、はい、設定設定設定、ピッピッピッって終わって、でもう一個のノードを立ち上げた時も、うん、はい、近くにノードありますか、はいはいはいはい、はい、メッシュができましたってなるんですね。
うん、
はい。で、それからいろんなインターネットの接続を設定するとかってやるんですが、
うん、
ISP の認証設定は、実は私はこの AirMac のタイムカプセルでやってます。つまりインターネット側から順番に行くと、インターネットの回線を、インフラを NTT が提供してくれますね、光回線で、
うん、
光回線で提供してくれたやつを ONU とかっていうので一回受けて、イーサネットの形式に変換して、いわゆる LAN ケーブルの形式に変換して渡してくれますよね、うん、それをタイムカプセルに入れて、タイムカプセルの中で ISP の認証をしてしまいます。そしてその下にベロップをつけて、ベロップはブリッジモードでやります。するってと、ほぼほぼ IP が必要なものなんかも インターネットの通信が可能になります。ブリッジモードなんで、そういうやり方やってます。
もうなんか途中ぐらい、最初の方からよくわからなかったんですけど、うん、
この設定で家の中のメッシュ Wi-Fi 自体はできてますので、特にこれで問題ないと思います。
はい、ブリッジですね、とりあえず。
うん、ブリッジモードで使うということですね。これはでも昔から何台かルーターを使うときは株側のルーターをブリッジモードにするっていうのよくあることなんで、まあ普通の話ですよ、うん、ブリッジモードが選べるということですね。
はい、
なのでうちはそういう意味で ISP の認証はもともと使ってた、もともと使ってないんや、実際には AirMac のタイプカプセル使ってますが、こいつの Wi-Fi はオフにしてます。でないと、前言ったら妨害電波になるだけやからですね、
うん、
はい、そういう状況です。ものすごいスピードが速くなって安定してます。
おお、
はい、というわけで平山さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。つながるといいですね。はい、続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。ベロップトライバンドとなると、たまに接続が悪くなる Apple TV も安定するでしょうか。落ち着け自分。塚さんから11月27日6時54分にツイートいただきました。
はい、それに対してですね、ベルキンジャパンの石井さんから、はい、返信ツイートがありました。お願いします。
おお、複数あることよりも最適な領域にマシンが割り振りするのがいいんですよ。石井康人さんから11月27日23時43分にツイートいただきました。
はい、塚さん、石井さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごいですね、
は
い、
落ち着けって塚さん
なんか先週も聞いた気がしますね。
落ち着け、落ち着けってことで、いやでもね、はい、石井さんが言うようにですね、要は複数があることっていうのは、広い家の中でそのノードが切り替わるという意味で複数というのがいいんですね。それよりもトライバンドで最適な領域、
はい、
要は他のところに邪魔されないっていうのを割り振ってくれるということで、トライバンドがいいっていうことなんですね。
お、
うん、だってトライバンドっていうのは 2.4GB に1つ、 5GB に2つで、
うん、
さらにそれをマシンをここに入りなさいっていうのをちゃんとやってくれるんで、
うん、
また
はい、
難しく考えちゃダメ。3車線あったとして、
うん、
交通整理人がいなければみんな真ん中通りたがるでしょ、
うん、
それを交通整理人が追って3つのルートに分ければすごくスムーズになるでしょ。
おお、
分かった。
なるほど。
なので複数あるということよりも最適な領域にマシンが合わせすると、割り振りすることができるようになったということが速くなる原因だと、まあ、原因じゃないですね、速くなる効果を生むということです。
なるほど、
分かった。
ようやく
1DK の部屋にもつけましょう
、ね、
先週の話じゃないけど、いや先週 1DK の部屋っていらんのちゃうかっていう話で、あんたが落ち着け落ち着け言うたやないか
そっか、言った言った、はい、
ワンルームでもぜひ使ってもらいたいですね。
はい、
はい、そういうわけで塚さん、石井さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、母子手帳は大人になっても役立ちました。海外出張前に子供の時にどの予防接種を受けたか確認できたので、ヒロ岩尾さんから12月1日15時23分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、今風疹とかマシンとかね、今ほら流行ってて危ないからっていう話あるじゃないですか、特に風疹なんか、
うん、
これは母子手帳でやったかやってないか分かるということで、海外出張前にこのやったやってないっていうのがあるので、まあね、この予防接種打ってないとダメっていう国もあるからですね、それは良かったんでしょうね。
確かに、うん、そうか、そういう使い方もあるんですね。
まあそうですね、だからまあ予防接種というのの話ちょっとしたじゃないですか、電子ね、
はい、
母子手帳でそろそろ予防接種の時期ですよっていうのが、はい、ですから、はい、そこはまあクラウドのデータで、あ、今は間もなくやっていうのは分かるけれども、やっぱり紙で保存するってことも大事じゃないですか。
はい、
だからその証拠として紙で残すということとして、やっぱり母子手帳大事なんでしょうね。
うん、
まあ、予防接種の人は姫も分かると思うけど、あれでしょ、その予防接種の証明書を出してくれて、それを持っとかないといけないのもあるじゃないですか。
そうですね。
なので、ね、そこまでじゃない予防接種というのはこれでいいのかなと思いますね。
なるほど。母子手帳ってね、大人になってからそんなにね、どこにあるんだろうって思いません？手元にあります？
1回目の結婚した時におかんがその時の妻に渡してました。
はあ、
はい、笑えない？
あの優しさで無言になってみた。
はい、というわけでヒロ岩尾さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、先週聞けなかったので今週2週分をまとめて拝聴。エモリングワークショップ楽しそう。そしてワークスペースがあるというのが羨ましい。1月の AUGM 大阪は行きたいけど、なぜか1月が異様に多忙で前後のスケジュールが不透明なので鋭意調整中です。ゆっくりもばっていってねさんから11月30日10時12分にツイートいただきました。
はい、ゆこまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱエモリングのワークショップでみんな羨ましいなって言ってるのは、そのワークスペースみたいですね。
あ、そうなんですね。私もハンダゴテが一番羨ましいですけど、
いやだからワークスペースやねんか、だから。
あ、そう。
やっぱり家で、うちでもそうですけど、猫ちゃんがハンダゴテとかで、ね、寄ってきたら危ないでしょ、ジュッてなって。だからそういうののスペースがあって集中できて、いろんな工具とかがあるっていうのはやっぱりいいんでしょうね。ただ多少汚してもいいですからね。
そうですね。
で、1月の AGM 大阪行きたいけど、来てもらうのは困りますよね。
はい、
もう生駒さん来なかったら開催しないですよ。
言い過ぎちゃうか。
すいませんでした。しかもですね、もうちょっとここで言っちゃいますけど、
はい、はい、
前夜祭も一般募集することが決まりました。
イエイ
イエイ。
言っちゃっていいの？
ああ、もうあの12月の15日から募集するんですが、
はい、
もうすでにウェブ上なんかではやりますというのは公表してますんで。
はい、
三男がずっと泣いてます。なんと阪海電車という路面電車のを借り切って、約2時間半の行程で、その中でみんなであの飲み会をしたいと思ってます、前夜祭。
はい、はい、しかも途中トイレ休憩あり、
2カ所あり。
あ、2カ所もありましたっけ。
うん、恵比寿町って駅からスタートして、
はい、
終点の浜寺公園まで行って、そこで1回休憩します。
お、
で浜寺公園から折り返して、次車庫があるんですね、阿鼻湖に。
はい、
大阪市の一番南の端ぐらいのところですね。
はい、
はい、そこでまた2回目の取り休憩があると。まあ、行き品はまあ、ね、盛り上がってくるけど、途中絶対またおしっこしたくなるんで。
そう、お酒が入るとね、しかも1回行くとすぐ行きたくなっちゃうっていうね。
そう、それで、はい、2回休憩があります。は
い、安心、楽しい、
ぜひ来てもらいたいですね。
はい、はい、なんとかスケジュールなるといいですね。
はい、そして AGM 大阪に、ね、はい、まずは金曜日前夜祭、土曜日に本会懇親会、
はい、
そして日曜日に、土曜日に買ったエモリングを持って、
お、
強力電子で作るってどうですか。
おお、
すごいでしょ、ものづくり工作室で。ほら、こんないいコースないですよ。
はい、
生駒さん待ってますよ。
お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。はい、生駒さん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、素人の私にはこれくらいの情報量でちょうどいいです。ありがとうございます。プラスさんから11月28日14時44分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら、これぐらいの情報量でちょうどいいって悲鳴派の人もおるわけね。
え、違うでしょう。もうちょっとマニアックな情報を求めているってことですよね。私多分ちょっと素人の素人ですからね。
いや、でもプラスさん、素人の私にはこれぐらいの情報量でちょうど良いって書いてあるやん、姫。ほら見てみ、
うん、
もっと上見て、もっと上、もっと上。
素人レベルが多分プラスさんとは全然違う気がするなと思って。
あ、そうなん。
はい、
今の情報量でちょうどいい。
あのちょっと難しめですね、今日は。
なんかすいません、はい、 まあ、というわけでプラスさん、これからもこれからの情報量でいきますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、発売当日にゲットした iPhone X がハマグリ化してきた。でもジーニアスバー全く予約できず、どうするんだこれ。ヒロフワさんから12月2日22時44分にツイートいただきました。
はい、ヒロワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ハマグリ化ってどういうことですか。
ハマグリ化ってね、バッテリーが膨れて口開いてきたってことです。
ああ、
次のねコメントも同じ話なのでいきましょう。
はい、先月駆け込みで 6S プラスのバッテリー交換しました。 Apple サイトのチャットでプログラム延長の話は出てないことと端末を預けての交換を知りましたが、最寄りの北村で無事交換、作業は10分少々で完了しました。需要が集中しているから手慣れてるのかな。ケンアット湯の町別府さんから11月28日18時43分にツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒロワさんもケンさんも結局はジーニアスバーで交換するって話で、
はい、
ちょっと今日のニュースでも言ったんですけど、ケンさんの 6S のプラスっていうのは3200円の安い交換ができるということなんですね、は
い、あー、この前言ってたやつですね、
はい、そうね、年明けると5500円に上がるけどっていう話で、
うんうん、
でこれでケンさんみたいにこうみんなね12月末まででみんな行ってるんですけど、
はい、
そのおかげでヒロファーさんみたいに、
はい、
現行機種の交換ね、はい、バッテリー交換しようと思ったらジーニアスバーが予約できない状況になってるってことです。
はあ、
とばっちり食ってるんですよ。だから
でも iPhone、 あ、そっか、 iPhone X も発売されてもう1年経つのか。
そう、1枚経ちますね。10は多分ね7000円とか8000円取るんですよ。そのいわゆるその安くする対象ではないんで、
はい、
はい、勝手に皆さん OS の性能を下げてました、ごめんなさいっていうことで3200円するって話したじゃないですか。
はい、
それに対して iPhone X はもうそれはやってますと言ってから打ったもんなんで安くなってないはずなんでですね、
はい、
まあ、そういうからくりがあって今ものすごくバッテリー交換が混んでる。その混んでるがために iPhone X のバッテリー交換の予約ができんというような状況だということです。
え、これハマグリかってみんな普通に分かるもんなんですか。
まあ、ハマグリかって言ったら蓋が開いてきたんかなと思いますね。ホタテ貝になってるとか、まあ、いろいろ言いますよね。
なるほど、なんか、
まあ、でもハマグリかっていうのもおかしいですね。本当はあれですね、火で炙ったハマグリかですよね。
どっちでもええやないか。分かったやったらええやないか。
ハマグリってぴったり口閉じとるやないか、というわけでヒロワさん、ケンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大阪の人の大阪弁のノリすごい好きじゃわ。急に敬語をオフにしてそこはっていうところやろ、何しとんねんみたいなノリ好き。ニホーさんから12月1日11時20分にツイートいただきました。
はい、ニホーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今このニホーさんってめっちゃ有名な人やで。ジョナサン・アイブの吹き替えした人。
はい、
ジョナサン・アイブが広島弁で喋ってる動画見たことない？
ジョナサン・アイブって誰？
坊主のアップルの人。
はあ、
見たことないの？
なんとなく聞いたことあるようなないようなみたいな感じ。
もうあれ以来ジョナサン・アイブが広島弁喋ってるとしか思えないってみんな言うんやから。
はあ、
ニョホーさんっていう人はジョナサン・アイブの吹き替えをやった人です、
はい、あ、そういうことか。はい、
急に敬語オフにしてって、そんなもう私なんか常に敬語ですよね。
なんでしょう、関西弁ってちょっと慣れ慣れしくて無理っていう人結構いますよね。
いえ、僕はそんなことないですよ。
最後にねってつけるじゃないですか、これねとか。
姫綺麗だね。
なんだろう、大道さんが言うとちょっと、なんかちょっと違うな。
どういうこと？何々どういうこと？ねって言う？
なんだろう、ちょっと柔らかく言うじゃないですか。
姫、今日ね、ご飯食べに行こうねとかそういうこと？
こちらはですねって言ったり しない、お店の人とか。
あ、言うかもしれんね、うん、
これねとか。
え、それって大阪の言葉なん？
か、あの、多分方言やと思うんですよね。
知らんかった。まあそうですね、はい、
ほらね、そうですね。
あ、このね、わかりました、そうですね、
そうそうそうそうそうそう
そうですって言った方がいいってこと。
はい、
はい、というわけで両方さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook 公式ブログ、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてますよ。
はい、お待ちしてますよ。
ますよ、
ますよ。はい、皆さん、コメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第21回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、大丸が店舗の中の混み具合を AI 技術を活用してリアルタイムに提供しているというお話をしたいと思います。
はい、
これはですね、大丸の札幌店が AI 技術を活用し、はい、館内施設の混雑状況をリアルタイムに提供というクラウドウォッチからの記事からこのお話をしたいと思います。
はい、
と姫と一緒にこのニュース見てるんですけれども、
はい、
NTT の東日本と株式会社バカンというところと大丸の札幌店が混雑状況を AI が解析してスマートフォンなどにリアルタイムで一覧表示できるようにするというサービスをこの12月1日から開始したそうです。
はい、
まあ、いろいろあると思いますけれども、ここでは大丸の札幌店のレストラン15店舗と各階のカフェ、トイレ、授乳室、免税カウンター、駐車場などの混雑具合をやってくれるそうです。
ほう、
今なんとですね、大丸の札幌店では各階のカフェ、レストラン街に加えてその他の館内設備においても待ち時間が長くなる傾向にあるということなんですけど、
はい、
これどういう意味かわかる？
インバウンド需要で百貨店がにぎわってきたってことでしょ？
そうそう、だから北海道は今、ね、外国人の観光客が多くて、
うん、
どこのデパートもね、だいぶ大変やったでしょ最近、うん、ここ10年ぐらいは、
うん、
今大丸大丸言ってますけど、大丸も松坂屋と一つになりましたし、
うん、
ね、そごうとかもね、なくなってしまったし、
うん、
まあ、そごうっていう店は残ってるみたいですけどね、基本的にそのそごうっていう会社なくなっちゃったでしょ。
はい、
そんな大変な時にこの大丸の札幌店でありがたいことに待ち時間が長くなる傾向にあるということで混雑で人が多いということなんです。
うん、
じゃあその人が多くなった混雑状況をお客さんに把握してもらうようにしようということでこのサービスを始めたようです。
いろいろありがたいです。百貨店に入っているレストランとかカフェとかってご当地にしか行けないようなところのお店が入ってたりするんですね。
うんうん、
例えば梅田のルクアの下、あそこの地下に赤福茶屋が入ってるんですけど、そう、うん、赤福氷が食べれるんですよ、あそこの地下で。
ほう、
赤福氷ってね、あの伊勢のあのお店でしか食べれないイメージじゃないですか。
その赤福氷を食べにわざわざあんなとこまで行った。そうですよ、その通りです。
違いますよ、回転焼肉をわざわざ食べに行ってそのデザート代わりに行ったんですけど、そう、はい、あそこに行かないと赤福氷って食べれなかったじゃないですか。
食べれないですね。
それがなんと梅田でも食べれるお店があるんですよ。
ほうほう、
っていうのが結構百貨店には珍しいお店がいろいろ入ってるんですね。
うん、
でも ね、わざわざ伊勢まで行かなくても梅田で食べれるようなカフェがあるって言ったらやっぱり混むじゃないですか、
うん、
でもうきっと混んでるやろうなと思って寄りつかなかったりするんですけど、今ちょうど空いてるよってなったら行けるじゃないですか、
うん、なるほど、いいこと言うね。わしデパートって混んでるので、
はい、
基本的に用がある時しか行かないんですよ。
そうそうそうそう、
もうここでしか買えないものがあるという時しか行かないようにしてるんです。
そうそうそう、だからそれですよ、食べ物もそうじゃないですか、
うん、
それがね大阪でねちょっと数十分電車に乗るだけで食べれるってなったらやっぱり行きたいじゃないですか。
ほう、
それがね分かるんやったらありがたいサービスやなと思うんですけどね。
女性の場合トイレとかの混み具合もいいでしょ。
そうなんですよね、
うん、
私紳士服売り場の女子トイレとか好きですけどね。
紳士服売り場の女子トイレの方がなんか付き合いに来た奥さんが入ってて余計混んでるってイメージが違うんかな。
意外と空いてます。やっぱりあのレディースフロアが一番混んでますね。で下の方がやっぱり混んでますね。2階とか化粧品売り場とか、ちょっと多分トイレ綺麗なトイレに百貨店に寄ったりとかっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。でこの混雑状況っていうのは、うん、この IoT と AI を活用するということによって、うん、リアルタイムで解析して配信するということなんですけど、
来ましたね、うん、
まず具体的にはですね、この店の中の各施設に設置したカメラやセンサーから取得したデータをクラウド上の AI で解析して、そして情報を割り出すそうなんですけど、
トイレって どうなってるんですか。
でしょ、ってことはトイレのね扉の開け閉めだとか、そこに人がおるとかね、カメラも多分例えばその、うん、洗面台とかの上とかについてるイメージがあるんです、私には。これプライバシーの問題上どうなんですかね。
そうですね、トイレはちょっとデリケートな場所ですもんね。
でしょ、ね、スカートなんか手突っ込んでケツ変えたりするでしょ
ちょっと私のイメージダウンになるんで、そこはオブロアートに包んでもらいますでもちょっとトイレから出た後にね直したりとかしますけどね。
だからその解析の仕方はいろいろあるんでしょうけれども、まあ、とにかくこの解析した情報を館内各フロアに、うん、あのデータルサイネージってありますよね、テレビのディスプレイを縦に置いてるやつね、
はい、
あれに一覧表示したりとかウェブにも配信してくれる、うん、ということなんですよ。だから皆さんはスマートフォンでも見れますよね。
うん、
で混雑状況はあの空いてます、わずか残りわずかです待ち時間やがある場合はあと何分ですって言って書いてくれるらしいんですよ。
どう、うん、ちょっと大阪にも進出してほしいなと思います。
うん、そうよね。まずはまあだからあれですね、規模の小さなデパートである大丸の札幌店でやるんでしょうね、うん、
でもこれいいですね、お店側にとっても空いてる時間にお客さんを入れやすくなるし、だいたいどれぐらいの時間に混みそうだから、うん、お店のスタッフ増やしてみようとかっていう、なんか1店舗だけじゃなくて全体のデータが取れますよね。
そうですね、その今ひみが言ったように対応する側が混雑の予想から、うん、その授業の数を増やしたりだとか、例えば用意するものを増やすことによって効率化とか合理化をするっていうのはよくあるんですよね、
うん、
今でもその AI の予想でソフトバンクホークスが、
うん、
野球の座席を AI によって値段を変えたっていうのはあったじゃないですか、
うん、
通路側は同じ今まで3000円売ってたところでも通路側はみんな買いたいと先に思うんで埋まる傾向なんで高く、奥の方のトイレ行ったりするのが行きにくい座席は安くするっていうのをやったっていうのと一緒で、
うん、
店側はそういうことによってその合理化するんでしょうけど、
うん、
見る側としては混んでたからって言って行かないってことはないでしょ、用がある人は。
そうね、
だからイラッと防止だけかなと思ってるんですけど
うーん、
私は混んでて並んでるならそんな店にはもう近づくことすらしないですけど、基本的にはね、
うん、
でも人に頼まれてどうしても行かなければいけないんだったら行くじゃないですか。
いや私は純粋に嬉しいな、 行けるかもしれない機会が増えるかもしれないと思うと。
なるほどなるほど。じゃあ
わざわざ、ね、
毎日、毎日仕事帰りに通るデパートで行きたいところがあって、お今日は空いてるから行こうっていう使い方としては最高ですよね。
そうですね。しかもわざわざ札幌まで行って、私大阪から札幌まで行ってちょっと空いてる時間に行けて、行けるとなやっぱりいいじゃないですか。
うん、
いやどうかな、札幌まで行ったら並んでしまうな。うん、場所にもよるかもしれないですね。観光地だったら並ぶけど、近場のデパートほど混雑情報は知りたいかな。
なるほどね。あ、今日は空いてるから行こうということで使ってもらいたいということなんですかね。
うん、なんかいろいろいい気がする。トイレが混んでることによって買い物をする時間が減ってしまうかもしれないじゃないですか。
うん、
それが回避できるんやったらね、お互い幸せですよね。
なるほどね。店側にもメリットがあり、行く人にもメリットがあるということですね。
うんうん、しかも仕事帰りに行くのってやっぱり閉店間際やったりするんですよね。
うんうんうん、
だから試着してたりしたら一つのお店しか行けないけど、二つ行けたら嬉しいなとかね。
なるほどね。さっき言ったトイレの時間が無駄になったりせよにね。
はい、いや、いいと思います。
というわけでこのシステム、あらゆるデパートで、まあ、とりあえず大丸関係はこれ入ってくると思うんです。
はい、
うん、そうするとやっぱり便利になりそうですね。
そうですね、
うん、これで空いてると分かれば私も行きます。
お、言った。
はい、まず我々顧客の利便性の向上に努めてもらいたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第21回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第22回は来週12月14日の金曜日、エイジム大阪の一般募集の前日に配信する予定です。
お、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
それは私の言葉やろ。